聖書の御言葉を朗読いたします。ローマの信徒への手紙第3章21節から26節。ところが今や律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証されて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっていますが、ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う供え物となさいました。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。このように神は忍耐してこられたが、今この時に義を示されたのは、ご自分が正しい方であることを明らかにし、イエスを信じる者を義となさるためです。私どもは神様からたくさんの恵みをいただいて生きています。で、その恵みの一つは、私どもにとっての原点が何であるのかを神様から教えていただいたことではないでしょうか。あるいはいつも立ち返るべき場所がどこにあるのかを示していただいたことではないでしょうか。私どもは時に自分のことがわからなくなることがあるのです。神様を信じていても自分を見失うことがあるのです。恥ずかしいことですが、事実そういうことが起こってしまうんです。なぜ私がここにいるのか、何のために生きているのか、わからなくなることがあります。頭でわかっていても実際そのように生きることができない弱さがあるのです。あるいは生きる目的を明確に持ち、それに向かって生きているようであっても、自分自身の心がちっとも喜んでいない、そういうこともあるのだと思います。しかしキリスト者の幸いは、そこでもう一度立ち返るべき原点に帰ることができる、そういうことではないかと思うんです。立ち返るべきところに立ち返って、もう一度そこから新しい歩みを何度でも始めることができる。しかも喜んで歩み出していくことができる。で、そのような幸いを神様は私たちに与えてくださいました。で、本日は宗教改革記念日礼拝として礼拝を捧げています。宗教改革について歴史的なことや、また神学的なこと、またいろんな説明をすることができるかもしれません。ただ宗教改革者のマルティン・ルターやジャン・カルバン、彼らが願ったこと、訴えたことは何でしょうか。それは原点に帰ろう、帰るべきところに帰ろうということでした。で、一般的にこの歴史的な出来事を宗教改革と呼ぶことがあります。世界史の授業でもそのように習うのですが、当人たちは当時のカトリック教会をすべて消滅させて、新しいキリスト教、プロテスタントという新しい教会を生み出そうと企てていたわけではなかったと思います。決して新しい宗教を作り出そうとしていたわけではないのです。そうではなくて、聖書が語る正しい教会を建てようとしただけなんです。ですから宗教を改革するというよりも、教会を改革する、教会改革と呼んだ方が良いかもしれません。そして立ち返るべき場所はどこかと申しますと、それは神様の言葉、聖書の言葉であって、その神の言葉に立って御心にかなった教会を立て上げていくこと、そのことを宗教改革者たちは願ったのです。そしてこのことは教会のことだけでなく、教会に生きる私たち一人一人にとっても大きな意味を持ちました。私たちは何から救われたのか、どのようにして救われたのか、その恵みを聖書を通して再び発見したのです。その恵みを発見したのが、先ほど申しましたマルティン・ルターという人です。で、聖書に何が書いてあるのかと申しますと、一言で言えばそれはイエス・キリストの福音です。同じローマの信徒への手紙第一章16節17節に次のように記されています。新約聖書の273ページですけれども、ローマ書の一章16節17節、ここはローマの信徒への手紙の中心主題が書かれている、そのように言われているところです。こういうふうにパウロは語るんですね。私は福音を恥としない、 福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる者すべてに救いをもたらす神の力だからです。福音には神の義が掲示されていますが、それは初めから終わりまで信仰を通して実現されるのです。正しいものは信仰によって生きると書いてある通りです。福音というのは神の力である。また福音には神の義が掲示されている。掲示されているというのは、そこに語られているということですね。福音には神の義が掲示されている、そのように言うのです。福音とは神の力であり神の義なんだというんですね。神の義という言葉を初めて聞く人もいるかもしれません。これを神の正しさ、そのように理解したらより分かりやすいかと思います。また福音というのは喜びの知らせ、良い知らせという意味の言葉です。私たちにとって神の義、神の正しさは喜びなんだと聖書は語るわけです。けれどもルターは神の義を喜びとして受け取ることができませんでした。喜びどころか私は神の義を憎む、そのようにさえ言ったのです。神様が正しいということの中にどうしても私は喜びを見出すことができないんだ、ルターはそう言いました。まして救いを見出すことなどできない、そのように考えていたのが以前のルターでありました。どうして神の義を喜びとして受け取ることができなかったんでしょうか。今日読みした箇所のすぐ前ですけれども、3章の19節20節にはこう記されていました。さて私たちが知っているように、すべて律法の言うところは律法のもとにいる人々に向けられています。それはすべての人の口が塞がれて、全世界が神の裁きに服するようになるためなのです。なぜなら律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないからです。律法によっては罪の自覚しか生じないのです。で、ここに律法を実行することによっては誰一人神の前で義とされないとあります。神の前で義とされないというのは、神様の前でお前は正しいものではないと言われて滅びの宣告を受けることと同じことです。で、なぜ神様の前で正しいものとされないんでしょうか。それは私どもが罪人であるからです。律法という言葉がありました。これは旧約聖書のこと、旧約聖書の掟のことです。聖書という基準で人間を見たときに、みんな基準から外れてしまっているんです。つまり、それが罪人であるということですね。神様があなたはこのように生きなさい、このように生きてほしい、そのように言って私たちを作り、私たちが生きるべき道を明確に示してくださった。それにもかかわらず、その神様の言葉を無視して自らの意思で自らの道を歩もうとしました。神様によって作られ、神様によって命を与えられたにもかかわらず、神様なしの人生を生きようとしました。神を愛さず神を憎んだんです。聖書はそれを罪と言います。そして人間は皆罪人であり、正しい人は誰一人いないんだと語るんです。それは神の裁きを逃れることができる者は誰一人としていない、聖書はそう語ります。そして罪に陥った者はどれだけ頑張って聖書の言葉を守ろうとしても、すべて守ることはできません。むしろ私どもは日ごとに罪を重ねてしまうんです。つまり私どもは自分で自分のことを救うことができないということです。それほど罪の闇は深い、それが罪の悲惨です。神様は義なるお方、正しいお方ですから、人間の不義、人間の罪を多めに見ること、あるいはほったらかしにすることなどできないんです。正しいからこそ罪を恨み、罪に怒りを覚えておられます。正しいからこそ罪をそのままにするのではなく、その罪を滅ぼさなければいけないのです。しかしそうしますと、一体誰が救われるというんでしょうか。誰も救われる人はいないんです。喜びの知らせと神の義というのは一つなんだ、同じことなんだ、そう語るわけですけれども、喜びでも何でもないではないか、恐ろしい知らせでしかないではないか、そう思う人もたくさんいると思うんですね、ルター以外にも。で、このことが今日の箇所の直前に言われていたことでした。しかし21節に入って、この手紙を書いたパウロは ところが今やと語り出します。ところが今や、正しい者は一人もいない、だからみんな滅ぼされるんだ、誰も正しい者はいない、だからみんな滅ぼされるんだ、そのように文章が続くのが自然な流れかもしれません。ルターも初めはそう思っていたんです。それゆえに神の義が怖かったんです。しかし、ところが今やと語って、全く新しいことをパウロはここで語り出すわけですね。私たちの思いを超えた神様の新しい時、新しい時代がここから始まるというんです。ところが今や、律法とは関係なく、しかも律法と預言者によって立証され、神の義が示されました。これまで私どもは律法という基準によって神様から見られていました。でも律法にかなう者は一人もいなかったわけですね。けれども、これからは律法によって見えなかった真理が示されるというんです。できるかできないか、そういう基準ではなくて、それとは全く違う、全く新しい真理を神様は示してくださるというんです。それが神の義であり、その神の義というのは旧約聖書に実はずっと示されていたことでもあったというんですね。その神の義とはどういうことなんでしょうか。私ども滅ぼしてしまう神の義なんでしょうか。そうではありません。22節でこう語ります。すなわちイエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義です。そこには何の差別もありません。福音喜びの知らせとは、イエス・キリストを信じることにより、信じる者すべてに与えられる神の義なのです。鍵となるのはイエス・キリストというお方です。イエス・キリストを信じることによって、私どもに神の義が与えられるんです。ただ神の義が与えられると言われましても、少しピンとこない、そういう方もおられるかもしれません。この義という言葉ですが、この義という言葉は関係性を表す言葉でもあります。ですから、神の義が与えられるというのは、神様との関係が正しくされるということでもあるんです。第5章のところでは、パウロは神様と私たちの間に平和が与えられた、そういうふうにも語っています。言いたいことは同じなんです。罪から救われるというのは、神様と私たちの関係が正しいものとされる、神様との間に平和が与えられる、そういうことなんです。何年か前に聖書協会共同訳という新しい翻訳聖書が出版されました。少し細かいことで恐縮ですが、22節のイエス・キリストを信じることによりという言葉は、新しい翻訳ではイエス・キリストの真実によって、そういうふうに訳されていました。イエス・キリストを信じることにより、それがイエス・キリストの真実によって、そう訳し直されていたわけですね。これはどちらが正しくてどちらが間違っているというわけではありません。両方の翻訳が可能なのです。ただ今私たちが用いています新共同訳聖書で読みますと、救われるためには主イエスを信じる私どもの信心が大切なんだ、そういうふうに誤って理解してしまう人もいるかもしれません。この私の信心が大事なんだ、この私がどれだけしっかりイエス様のことを信じているかどうか、ここに私の救いがかかっているんだ。別の言葉で言えば、私がイエス様の手をちゃんと掴むことができれば救われる、そういうふうに考えてしまうわけですね。でも聖書が語る信仰というのはそういうことではありません。私がイエス様を掴むのではなくて、イエス様の方が罪に陥っている私をですね、しっかりと掴んでくださり、滅びの穴から私たちを引き上げてくださるんです。私の真実ではなくて、私の確かさではなくて、イエス様の真実によって、私たちは神様の前に義とされる、救われるんです。このことを信じるのが信仰です。そしてキリストによって救われることにおいて、22節終わりにありますように、そこに何の差別もないんです。ユダヤ人であるから救われるとか、異邦人、外国人であるから救われない、そういうことではありません。23節にありますように、人は皆罪を犯して神の栄光を受けられなくなっているんです。ユダヤ人も異邦人も皆罪人なんです。神様の目にはどの人間も罪人であるということです。このことは私どもが救われることにおいて、 何の条件も求められていないということでもあります。主イエスを信じる者すべてが救われるんですね。聖書はそのことを語ります。主の真実に支えられている、そのことを信じるだけで私たちは救われるわけです。で、このことが24節以下でより丁寧に語られていきます。ただキリストイエスによる贖いの技を通して神の恵みにより無償で義とされるのです。主イエスが私どものためにしてくださったこと、それは贖いの技です。贖うという言葉ですが、これは本来奴隷を解放するために代価、身の代金を払う、まあ、そういう意味の言葉です。私たちが罪人であるというのは、要するに私どもは罪の奴隷であるということです。罪のもとで苦しみ、そこから自由になることができないんです。自由になるための代価を自分で支払うことができる、支払うこともできないんです。だから主イエスが私どもを罪から解放するために、その代価をすべて支払ってくださいました。そして私たちは神様のものとされたんです。私どもの側からすれば、罪からの救いというのはまさに神の恵みであり、無償で与えられたものです。神様の救いというのは恵みなんですね。恵みというのは与えられたものであるということです。自分で掴み取ったものではないということです。しかも神様は無償で、ただで救いを与えてくださいました。神様は私たちへの贈り物、プレゼントとしてキリストによる救いを一人一人に与えてくださったんです。けれども神様の側からすれば、それは大きな犠牲を払ったということになります。私ども罪の奴隷から解放するためにたくさんの身代金を払ったわけですから、その分神様は大きな損失を負われたということです。大きな痛みを負われたということです。そのことが25節で言われています。神はこのキリストを立て、その血によって信じる者のために罪を償う備え物となさいました。私たちを罪の奴隷から解放し、自由にするために、その代価、身代金を払ってくださいました。その代価、身代金というのは主イエスキリストご自身であるということです。罪を償う供え物とありますが、これは本来神殿の一番奥にある、施聖所という部屋があるわけですけれども、その施聖所に置かれていた契約の箱の蓋を意味する言葉です。で、契約の箱には実会の2枚の石の板が収められていました。そしてここに神様がおられる、そのことを表すものでした。で、その施聖所に年に1回大祭司が入っていて、犠牲の血、動物の血ですけれども、その血を振りかけることによって人々の罪をあがなっていたんです。で、そのように旧約聖書に表されてきた神様の臨在と罪のあがないの象徴と約束がイエス様において今や現実となった。パウロはそのことをここで語ります。私ども罪の奴隷から解放するために、お金ではなく神様ご自身が御子イエスキリストの血をもってあがないと なさったのです。イエス様が十字架で死んでくださった、そこで血を流してくださったということです。25節の後半にはこうあります。それは今まで人が犯した罪を見逃して神の義をお示しになるためです。神様が今まで人が犯した罪を見逃してとあります。で、そうしますと今まで語られてきたことと矛盾するのではないか、そういうふうに思う人もいると思うんです。で、これまで語られてきたことは、神様は正しい方であるがゆえに私たちの罪を決して見逃すことなく徹底的に厳しく裁かれるということでした。それなのになぜここに来て罪を見逃してというんでしょうか。で、理由は一つなんですね。神様御子イエスキリストに神様の怒りと裁きを集中させるために私どもの罪を見逃しておられたというんです。次の26節の言葉で言えば、忍耐しておられたということですね。イエス様が来られるまで、イエス様がお与えるまで忍耐しておられた。ですから神様は決して不誠実であるとかいい加減であるとか、そういうことではないのです。主イエスの十字架に人間の罪に対する怒りをすべてぶつけることによって、神様はご自身の義を貫いてくださいました。マルティン・ルターはこんなことを言いました。本当の罪人はイエス・キリストだけなんだ。 本当の罪人はイエス・キリストだけなんだ。私たちも罪人ですけれども、本当の意味で罪人になりきれていない、そういうことではないでしょうか。なぜなら私たちは、主イエスのように十字架の上で、神様から呪われ、神様から見捨てられ、神様から裁かれる、そういう死をですね、経験せずに済んだからです。私たちも死ぬのが怖いとよく言いますけれども、でも誰よりも深いところで本当に死の恐怖を味わってくださったのは十字架の主ただお一人だけです。主が私たちの罪をすべて背負い、身代わりとなって十字架の上で死んでくださいました。私たちが本来受けるべき神様の呪い、裁きを主が代わりに一人ですべて引き受けてくださったんです。だから私たちは死ぬんですけれども、でも呪われて死ななくてもよくなりました。呪われた死を死ななくてもよくなったんです。そうではなくて私たちは罪許されたものとして、神様の祝福の中で死ぬことができるようになったんです。私どもはイエス・キリストのゆえに義とされました。主の十字架の上に義とされ、神様との正しい関係、神様との愛と平和の関係に生きることができるようになりました。これが聖書が語る福音、良き知らせです。神様と私たちの間には、いつも十字架の主が立っておられます。ということは、神様は十字架なしに私たちをですね、見るということはなさらないということです。私たちをご覧になるとき、いつも神様の目には、十字架についてくださった主イエスのお姿が見えるということです。それにどれだけ私たちが罪深くても、そこに十字架が見えるんですね。だから、こんな自分であっても、こんな私であっても、神様は十字架の上に私たちを愛してくださり、許してくださるんです。そしてこのことは私たちが神様を見ることにおいても同じことが言えます。私たちは神様を仰いで神様を礼拝するんですけれども、それは十字架の死を通して、神様を礼拝するんですね。十字架の死を見て、そこに神様の姿を見るわけです。宗教改革の発端となった出来事は、マルティン・ルターがドイツのウィッテンベルグ城の城門に、95箇条の定題という文書を掲げたことから始まりました。第一条にこのような言葉が記されていました。私たちの主であり、死であるイエス・キリストが、死というのは師匠の死、まあ、先生ということですね。私たちの主であり、死であるイエス・キリストが、あなた方は悔い改めなさいと言われたとき、私たちの全生涯が日ごとの悔い改めであることを求められたのである。私たちの主であり、死であるイエス・キリストが、あなた方は悔い改めなさいと言われたとき、私たちの全生涯が日ごとの悔い改めであることを求められたのである。つまり私たちの死ぬまでの日々というのは毎日が悔い改めなんだということです。悔い改めというのは自分の罪を思うことですし、それゆえにそこで悲しみを覚えたり、痛みを覚えたりすることです。でもあります。そんな毎日を死ぬまで過ごしていたら、私たちの人生はおかしくなってしまうのではないか。そう考える人もいるかもしれません。でもそうではないんです。悔い改めるというのは神様のところに立ち返るということです。帰るべきところに毎日帰っていく。立つべきところにいつも立つということですね。そこで自分は誰であるのかを知るのです。どのようにして私たちは罪から救っていただいたのか、そのことをいつも教えていただくのです。イエス・キリストがこと私の罪のために、恵みのために、値なしに救ってくださった。そのために主は十字架でご自分の命を捧げてくださった。今日も十字架で死んで復活してくださった主が与えてくださる豊かな命に生かされている。新しい命に生かされている。そのような尊い一日を無駄にすることはできない。ただ神様に感謝をして生きていこうと思う。そう願って生きる私とも神様は喜んで受け入れてくださるのです。お祈りをいたします。天の父なる神様、私どもは自分を見失うことがあるのです。喜びを失ってしまうことがあるのです。だからこそ毎日 あなたのもとに立ち返らせてください。どのような時もキリストのゆえに私ともあなたとの正しい関係の中にあるのです。どのような状況に置かれていてもあなたは私たちの神様でいてくださいます。この恵みを死ぬまで生涯忘れることなく歩んでいくことができますように、主イエスキリストの御名によって感謝し祈り願います。アーメン。